神様がこの世界を創造されたとき、神はご自分が休まれることができる環境を創造されたかったでしょう。そのために創世記第一章に記されているように、神様はとても美しい素晴らしい世界をお作りになりました。神様が天使を創造される以前には混沌たる暗いカオスのような深淵しかありませんでした。神様が光あれと言われると光が出現しました。その後大空を創造され、大地と植物を作り、第四日目に空にある明かりを作り、そして五日目には空の鳥や海の生き物やさまざまな動物をお作りになった後で、ご自分にかたどってご自分に似せたものをお作りになりました。その最後の創造されたものこそが私たち人間なのです。そして神様は人間をお作りになった後に世界をご覧になり、それは極めて良いとおっしゃったのです。そしてようやく神様が休まれる世界が完成されたのでした。神様が創造された天地は神様の休まれる家であると考えられます。家というものは安全であり落ち着くところであります。私たちにも家があります。大きな 家に住む方もいらっしゃれば、小さな家屋に住む方もいらっしゃいます。またアパートやマンションに住んでいる方々も多くいらっしゃるでしょう。どのようなところであっても、自らの家は自分にとってのオアシスのようなところであると言えるのではないでしょうか。私たちは仕事や学校から帰ってきて家に足を一歩踏み入れると、ようやくリラックスできるのです。私たちにとって自らの家は本当に休めるところであります。職場や学校でどのようなことがあっても、一旦家に帰るとそれを忘れることができます。また体調を崩した場合には、家にいると回復するまでの安心が与えられるのです。詩編第84編は神様の家の素晴らしさを表してくれます。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐えりそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます、と。詩編の著者は神様に向かって、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう、というのです。前使われました口語訳の聖書においては、あなたの住まいはいかに麗しいことでしょうと記され、聖書教会共同訳、今出た新しい訳において、あなたの住まいはなんと慕わしいことでしょうと訳されています。神様にはご自分が休めるところが必要でした。同様に人間である私たちには家が必要です。そして詩編第84編において、著者は神様のいらっしゃるところは愛されている麗しい慕わしい場所であると表現しているのです。神様がおられる住まいは麗しい、心が温まるところであります。 人間である私たちの家は良いところであるかもしれませんが、神様の家と比較すればとても素朴であると言えるかもしれません。また私たちの家は完全ではありません。新居に引っ越しをすることはとても嬉しいことです。家のすべてのものがきれいな状態ですし、まだ使われていない台所は、ピカピカで、床や壁には傷一つありません。また窓のガラスには汚れや曇りがないので、家から外を眺めるときに爽やかな気分になるでしょう。しかしその新しかった家も年月とともに次第に汚れてきて、床や床や、壁に傷やシミが出てきます。また長く住んでいると家を修理することが多くなり、引っ越しした時と同様な状況に戻ることは難しくなってしまいます。せっかくきれいな家に住み着いたのに、だんだんと傷とほこり、またカビとの戦いがあるゆえに、また再びきれいな家を慕う気持ちになるのではないでしょうか。要するに、私たちが住んでいる住まいは仮のものですが、神様の住まいは永遠の住まいであるのです。そして神様の家はすべての命のあるもののために存在します。ですから詩編84編4節と5節において次のような引文があります。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけてひなを置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるならと。神様の住まいはエデンの園のようなものだと詩編の著者は思ったのでしょう。私たちにも神の家の特質がわかるでしょう。教会の建物を大切にすることは当然であると思うのではないでしょうか。私たちは教会の建物に集うとき、神様の存在をより実感することがあるでしょう。また教会の建物は私たちの家であるだけではなく、神の民のために建てられた建物であることを思います。教会の軒下にツバメが巣を作ると、神が命のあるもののすべてを愛してくださっていらっしゃることを実感します。またツバメのヒナが、親鳥が食べ物を運んできてくれるのを期待していると同様に、私たちも神様からの御言葉をこの同じ建物で期待します。このように神様は命のあるもののすべてを大切にしてくださるので、この教会の建物にいるだけで私たちは神様を近くに感じることができるのではないでしょうか。私たちの主イエス・キリストも神殿の神様の家を望まれる、大切な建物として考えておられました。それゆえに今日の新約聖書の箇所に、記録されている出来事は、イエス・キリストの信仰を より、よく表していると思われます。私たちが今日、捧げている礼拝は2000年前のユダヤ人の礼拝とはかなり異なるのですが、当時人々は神殿に行く際に 生贄を神様に捧げることは礼拝の中心的な部分でした。生贄を捧げるためには当然動物が必要でした。しかし長い旅をして神殿にやってきた人たちには生贄のために捧げる動物はなかったのです、まあ、それゆえ、商人たちは神殿で生贄のための動物を売ることで生活ができるようになりました。しかしこのような行動に対してイエス様の反応がマルコによる福音書第11章15節から17節の箇所にこのように記されています。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。このよく知られている箇所は、私たちには何らかの感情を与えてくれるでしょう。イエス様が穏やかで優しいお方として認められているために、このような状況においてのイエス様の行動は驚くべき姿かもしれません。しかしイエス様が怒りを持たれたのには理由がありました。それを理解するためにまず神殿の在り方について考えなければなりません。神殿の聖域の奥には至聖城という最も聖なる部屋がありました、この最も聖なるところに大祭司は年に一度しか入ることができませんでした。そして至聖城の前には一般の聖城があり、聖城の周りには祭司の庭がありました。そしてその祭司の庭の周りにはイスラエルの庭がありました。イスラエルの庭はイスラエルの男性のためにありましたが、そのイスラエルの庭に入るためには婦人の庭を通らなければなりませんでした。婦人の庭に入るのはユダヤ人だけでした。この婦人の庭、イスラエルの庭、祭司の庭の周りには異邦人の庭がありました。ここでこの状況を考えていただきたいのです。異邦人は異邦人の庭にしか入れませんでした。一般的に考えると商人たちは神殿の境内の外で商品を販売することでしょう。しかし祭りがあるときにはかなり混雑している状況が考えられます。そうしますと商人たちと両替人たちには場所が十分足りないために彼らは仕方なく神殿の境内の中に立ち入ってしまったのではないでしょうか。このような状況下において2つの問題が起こります。まず第一の問題は、神殿の境内で人が売買してしまうと、父なる神の家は商売の家になってしまうということです。それでヨハネによる福音書において、 第2章16節にイエス様は、私の父の家を商売の家としてはならないとおっしゃるのです。2番目の問題は、異邦人の入ることのできる神殿の場所は異邦人の庭だけでしたが、商売人や両替人が仕事をするために異邦人の庭に入り込んできてしまいましたから、神殿の境内を商売のために使うことは祈りの家の聖なる雰囲気を壊すことだけではなく、異邦人の礼拝の妨げになってしまい、異邦人に対する配慮に欠けてしまうことになってしまいました。旧約聖書の律法や預言者において、ユダヤ人は異邦人を大切にするように教えられていたので、異邦人の庭でユダヤ人の商売関係の人たちが商売をすることは父なる神の御心にかなわないものであると、イエス様は感じられたことでしょう。2000年前の神殿の様子を想像するのは難しいかもしれませんが、私たちの現代の教会の建物に似ているところもあれば違うところもあります。神殿を現代の教会も神殿も現代の教会も共に聖なる神を礼拝するものです。私たちは教会に来て一旦玄関に足を踏み入れると、特別な空間にいることに気づくのではないでしょうか。しかし私たちは建物の中にいるからといって、礼拝を常にしているわけではないでしょう。礼拝の時間以外には他の方々と交わりを持って、一般的な会話をするでしょう。ですから教会の建物は礼拝のためにありますが、社交的な場でもあるのです。そして社交的な場として建物を使っているとしても、ふさわしい交わりの持ち方とそうではない場合もあるでしょう。例えばクリスマス出荷やイースターの出荷をすることができますが、単なる商売のために使うことは許されないでしょう。つまり聖なる場所にはふさわしいこととそうではないことがあるのです。先ほどちょっと子供の礼拝、第一の礼拝のためにこれを作りましたけれども、ちょっと感覚のために見せますね。異邦人は書いてないんですね、ここに。前には婦人の庭、その上にイスラエルの庭があって、イスラエルの男性のための庭ですね。その上に祭司の庭がありますね。異邦人はみんな下のところにいますね。だんだんとこういう階級みたいなものがあるんですね。最初は、イスラエルの女性たち、その上にイスラエルの男性たち、また祭司たち、その上に聖女がありますね。これは聖女として考えるとね、それ一番上で神様がそこにおられるということですね。しかしこれを見るとこのカーテンみたいなものがかけてありますね。だから奥には至聖所というところがあるんですけれども、至聖所には本当に、先ほど言いましたように祭司は1年に1度しか入れない、ですので、普通の、司祭も入れないので、そのようなことが、イスラエルの人たちと異邦人、その当時の異邦人の感覚でしたね。だから普通の人は全然神様に近づくことができなかったんですけれども、私たちの場合には それ大きいからまた外しますけれども、私たちの場合には本当に神様と一緒になるんですね。私はここに立っていても皆さんと一緒にいるので、神様はここでも向こうでもいらっしゃるので、かなりその点では感覚が違うんですけれども、そのためにイエス様は非常に怒っておられたんですね。異邦人のいるところに商売売買をしていることはやはり神様に許されないことだということでした。私たちは自らの家も同様であると思います。ある意味で自分の住まいは聖なる場所であると言えるのでしょう。自分のオアシスには邪魔になるのは歓迎されません。私たちにはさまざまな価値観がありますが、ペットを飼う人もいます。自分の愛するペットならば家にいることに抵抗はないでしょう。しかし中には動物を家の中に入れることに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。そのように感じる方たちは動物が家にいても構わないと思う人たちとは価値観が異なるのです。しかしこの両者に一致しているのは家が聖なるところであるということです。私の場合にはペットである猫が家にいることによって自らの家の空間が温かくな雰囲気になるのと感じるのです。それは動物を通して私は神様の愛を実感できるからです。しかしその一方で動物が家に入ることによって自らの特別である聖なる家が汚れてしまうと思う方もいらっしゃるでしょう。要するに動物が家にいるかいないかということで人を識別することするのではなく、お互いの特別な空間に関する感覚を尊重し合わなければなりません。それではどのように神殿と現代の教会の建物は異なるのでしょうか。まずは神様に対する感覚です。一世紀における神殿には全能の神を礼拝することがはっきりしていたのかもしれませんが、神様との関係が異なってくるでしょう。至聖所には神様の存在があると一世紀には信じられていたのでした。人と神様との間にはかなりの距離がありました。至聖所に入るのは大祭司だけで、しかも年に一度だけでした。一般の祭司は至聖所に入ることは全くできませんでした。そればかりか一般のユダヤ人にはもちろん神様の存在するところに近づくことは許されていませんでした。神様は怖い存在であったと思われます。ユダヤ人は裁く神をよく知っていたのですが、慈しみは常しえにというような神様を知ることは難しかったのではないでしょうか。この点では私たちの現代の教会の建物は変わってきたと言えるでしょう。主イエスキリストが十字架上で息を引き取られた後、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとマタイの福音書に記されています。その垂れ幕が裂けたということによって一般の人たちは神様の御前に行けることとなりました。 私たちの罪が許されるために十字架上でイエス・キリストがご自分を犠牲にされたゆえに、私たちの、神様との関係は裁きに関する関係だけではなく、愛する父子の関係として、神様に近づくことができるようになったのです。イエス様の贖いによって、恐れるべき神殿は、恵みを与えてくださる神殿へと変えられたのでした。その恵みを受けた私たちキリスト者は、私たちの周りの人たちに福音を述べ伝える使命が与えられているのです。では一体どのように福音を伝えることができるのでしょうか。最近私たちは家で過ごす時間が増えました。コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにできるだけ家にいることが望まれています。そのために DIY の店に行き、家の中をリフォームすることに専念していらっしゃる人もいるようです。やはり家は大切な場であり、その環境をできるだけ改善したいという気持ちが私たちにはあるのです。ある意味でこのようなことは家族へのミニストリー、ディアコニア、あるいは日本語で奉仕、ディアコニアはギリシャ語で、日本語で奉仕だと思うんですけれども、ミニストリーと言えるのではないでしょうか。いつも過ごしているところの環境が快適であれば、自らの体や精神、また魂に恵みが与えられると感じるでしょう。これは家が家であることの根本的な意義であると考えられます。神様の家も同様であると言えます。私たちは神様を礼拝するのにふさわしい快適である環境を保護し、維持しなければなりません。神の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであるとイエス様はおっしゃっています。イエス様は旧約聖書の預言者を引用していましたが、この引用はイザヤ書の56章7節とエレミア書の7章11節からのものです。要するに、このテーマはイスラエルにおいて古くからあり、一世紀のイエス様の時代においても現代における私たちの課題でもあります。神様の家をどのように管理するかが私たちの使命の一つであるとも言えるのです。自らの家を維持しなければ次第に悪化し、住めなくなります。神の家も同様です。この世において、神様のしもべである私たちは、神様の家を正しく維持しなければ、その家は悪化し、ふさわしい礼拝ができなくなってしまいます。物理的な家を大切にすることは私たちの重要な使命ですが、最終的に私たちは自らの管理をすることに注意すべきです。コリントの信徒への手紙第6章19節において、使徒パウロはキリスト者に対して次のように記されています。皆さんよくご存知だと思いますが、コリントの第一の手紙6章19節よく使われていますけれども、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた 聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。そうなんです。私たちは神が宿っておられるものなのです。他の人がキリスト者を見るとき、どのように見えるのでしょうか。キリスト者を建物に例えるならば、他の人はそのキリスト者の中に入り、神に会えると思うのでしょうか。私たちは24時間、聖霊が宿っている神殿であるのです。神様は私たちを一人お一人を愛してくださるので、昔のようにあった神殿を使うだけではなく、私たち自身が神様に使わされているのです。このようにして神様は私たちを通して世界の人々に福音を伝え、ご自分の聖なる家に人を招いてくださっています。今日、家で過ごす時間が多い時代に、家のことを忘れることはできません。このような時こそ、自らの物理的な家のことだけでなく、教会として建てられた物理的な教会の建物までを含めて、どのように神様の御前で聖なる管理ができるのかを考える、良い機会であると、捉えることができるのではないでしょうか。さまざまな形で私たちはそれぞれの家から恵みを受けています。しかし最も大切なのは、私たちの体、精神、魂である、社会の中に立つ聖霊の神殿の管理なのです。神殿である私たちが、すべての国の人の祈りの家と呼ばれるように、また多くの国の人々のために、神様への道を開くことができますように、聖霊の御導きを共に祈りたいものです。祈りましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたにお会いできますように、また礼拝できますように、教会の建物が与えられています。そして兄弟姉妹との交わりを持つ場としても、この建物を利用できます。この世において、これは大きな恵みであります。しかし私たち自身は、あなたの聖霊の神殿でもあります。どうぞ、私たちはその事実を忘れず、他の人たちに福音を述べ伝えながら、彼らが私たちの中にあなたがおられることが実感できますように、私たちを祝福してください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。